いくらオープンであるとはいえども、そうしたいわゆる意味嫌われている人が入ってくるだけでない、足元とはいえイエス様に触れる、この女性も本当に大変な思いを持ってここにたどり着いたのではないかと思うんです。まあ、隔離されている罪の女だ、まあ、この町で罪の女であったということは町中に知られているわけですから、罪汚れを隔離する社会においてみんなが遠ざかっていったものではないかと思います。罪に触れれば自分も汚れる、そういう教えがありましたから、みんなさーっと引くように、あれはまあユダヤ社会でなくても今もそういうことは本当に多くあると思います。あの人はさーっと自分とは違うそういう存在の人がさーっとみんな引いていって、どんどんどんどん孤立していってしまう、弱い立場の人々がさまざまな理由で隔離拒絶され居場所を失っている。今の時代の方が本当にそういうことは厳しい時代なのかもしれないとさえ思わされます。昔は多少は助け合う精神があったかもしれない、しかし今、本当に私たちにも余裕がないのか、弱い人に手を差し伸べるということが本当に少なくなっているような気がします。ましてや最近は政治家が人間に対して生産性という言葉を使ったりします。私はとても気になるんですね。生産性って言ったらそれ人間ではなくってなんか機械か何かではないか、あるいはあの畑とかそうしたもの、それは確かにたくさんの作物を生むそういう土壌の方が優れているは確かかもしれませんが、それと人間と一緒にされたらもう人間人格っていうものが否定されている、何か生み出さなければ認められない、それは命の価値、人を愛するということの素晴らしさを失われる、そういう社会ではないかということを思うんです。病気になったら、何かの障害を持っていたら、で生産性ということで一番そういう力がないのはまさに小さい子供です。小さいうちから生産性がなければダメなんだと言って叩き込まれる、そんな風にして育った子供たちが作り上げる社会がどうなるのか、恐ろしい思いさえします。そうしたことを思うならば、この女性も罪の女、良いものを生み出すのではない、悪いものを生み出していくようなその人、居場所を失ったこの人がおそらくどこかでイエス様のことを聞くことができたのでしょう。なぜならイエス様がそういう人々と交わりを持ち受け入れられたからです。そのどこかでそうした人たちから聞き、この人のもとに私の居場所があるのではないか、救いの道があるのではないか、面と向かっていくことはできない人々から拒絶される人です。実は今回のバイブルキャンプの主講師佐伯先生、八幡福音教会出身で5年前までまた母教会八幡福音教会で副牧師をされていましたので、ご存知の方、お会いした方もこの中にあると思うんですけども、佐伯先生は、いろんなことがあったんですが挫折をし、高校の時にはとうとう学校に行けなくなってしまった。本当に自分が自分で自信を持てない。先生小学校中学校の時はもう野球一筋、今すごい先生燃えているんだろうなと、高校野球昔思い出して燃えてるんだろうなと、ね、しかし、その野球でも挫折を味わったっていうんです。私が、最初の実は 子供たちをリラックスさせるためのゲームの担当だったんですが、講師との接点をなんとか持ってもらいたい、そう思って、まあ、その後々でもうそんなこと思わなくても先生はもう最初から子供たちの中に入って一緒に楽しんでおられたので、まあ、なくてもよかったかとは思ったんですが、この斎脇先生クイズっていうのを作ったんですね。先生はあの何年生まれとかあるんですけど、何月生まれでしょうとか、あの先生進学校行く前に専門学校行ってたんですけどどこでしょうとか、先生のお子さん一番上のお子さん何歳でしょうとだーっとした中で、まあ、あの中学ずっと野球一筋だったってあるんで、さあ先生のポジションはどこだったんでしょうっていうのも入れたんです。まあ、予想通り先生どこでしたかというとピッチャーです。でまあ聞かん方がいいかなと思いながらも聞いてみたんですね。エースですか。残念ながらって実はガラスの肘と言われていましてでもそれはですね、先生も弱さがあって、佐々木明日お前が先発だという時にもう自分が投げて、もしトーナメント戦でこれで負けたらどうしよう、先輩たちはこれで最後の試合になってしまう、そうすると怖くなって監督に肘が痛いんですそういう面でもガラスの肘っていう意味があるのかもしれない、まあ、そんな挫折を繰り返してとうとう学校行けなくなった。そうすると余計人前に出られなくなる、自分はダメな人間だ、この罪の女性女と言われていた人、人前に出たらあれは罪の女だ罪の女だと指さされる、イエス様のもとに来るのにどんな強い思いを持っていたんだろう、ここに罪の女であった者がパリサイ人の家で食卓についておられることを聞いて、香油が入れてある石膏の壺を持ってきて泣きながらイエスの後ろでその足元に寄り、ただそれだけですが、ここに至るまでどれほどの思いを持っていたか、この食卓についておられることを聞いて、それまでに至るまでイエス様のことを何度も聞き、何とかしてお会いしたい、その思いが募り募ってとうとう食卓についておられる、こういうが入れてある石膏の壺、イエス様の足、まあ、全身を濡らすほどのものではないにしても、こんな小さな壺ではなかったと思うんです。ということはやっぱりその壺を持って歩いている姿もまた目立ちます。それでも ある時あの長谷川和夫先生とお話ししたことがあって、これは今じゃなくてお互いにかなり前の時に別の教会でいる時ですが、長谷川先生、なかなか教会の近くから人が来てくれないんだと、どうもやっぱりあの人あそこの教会に行っているらしいよと言われるのはみんなプレッシャーらしいんだと、結構求道者というのは一つ二つ教会飛ばしてくる人が多いと、ちょっと離れたところに行くっていう人が多い、普通の人ですらなかなか教会に入るっていうのは抵抗あるんだな、まあ、これはちょっと理由が違うのかもしれませんが、それにしても自分は弱さを持っていて救いを必要としています、なかなか知られたくないっていう人が多い、その中で罪の女、それでもイエス様に会いたい、そういう人が来るっていうことはなんと素晴らしいことだろうかということと同時に、それだけの力がイエス様にあるんだ、そしてこの女性がどんな思いをしてイエス様の足元に来られたか、イエス様はそれをはっきり見られたんですね。だからこそイエス様はパリサイ人シモンにこの女を見ないか、そう宣言されたんです。ところが、じゃあパリサイ人シモンはどのように見ていたかというと、39節にこう書かれてあります。イエスを招いたパリサイ人がそれを見て心の中で言った、もしこの人が預言者であるなら自分に触っている女が誰だか どんな女か分かるはずだ。それは罪の女なのだから、それは罪の女なのだから。